リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、いらんからって木村リノセコロクレヘアン、
いらんからって原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は何についてですか？
はい、今日はゆっ鹿についてをお話ししたいと思います。
おー、どうしてですか？
この時期は鹿を取るのに適した時期と言われているからです。つまり冬ですね。冬が鹿猟に適しているそうです。
冬に鹿猟をするとなんかいいことあるんですか？
なんか私も実際に最近山に入ったんですけど、
はい、
あの木の葉っぱとかもないし、
うん、
あと雪に足跡がつくので、その動物がいた形跡とかも分かりやすいということで、多分鹿が見えやすい時期なんじゃないでしょうか。
あ、じゃあ夏よりはやっぱり冬が狩りの時期に合ってると。
はい、そう思いました。
そう思いました。丸なるほど、終わりですか？
はい、
はい、今日もありがとうございました。まあ、もうちょっとお話をね広げていきたいと思うんですけど、鹿猟に行かれたんですか？
はい、最近あの地元のですね、門別敦史さんっていう方にちょっとご指導いただいて、
うん、
鹿猟に一緒に同行させてもらう機会がありまして、
うん、
はい、退勤しました、うん、丸
あのどうやって撮ったんですか？
あの門別さんは鉄砲で撮る人なので、
うん、
鉄砲で一発でドンと撮るんですけど、
うん、
その他にも罠でやってる方とかもいて、罠の方がまあやってる人数の割合的には多いんですけど、
うん、
でたまたまちょっと森の中でその罠猟をやってるおじさんに遭遇してですね、
はい、
罠猟をも見せてもらったんですけど、
あら、いいですね。
私的にはちょっと罠猟の方が過酷でもないですけど、
グロいですね。
そうなんです。
うん、
ちょっと
まあまあまあそうかもですね。
あの鉄砲でドンって撃っちゃうともう鹿は死んじゃうので、その瞬間しか見ないんですけど、罠猟だと罠に捕まっている鹿はまだ元気にピンピン生きてるんですよね。
うん、
それをその仕留める作業からやらなきゃいけないっていうことで、ちょっと命をなんかいただくところを目の当たりにしてるっていう感じが強かったですね。
トイコキッキクですね、それは。
トイコキッキク。
うん。
どういう意味ですか？
ぶん殴るとか。
お
う、そういうのですね。
本当にその言葉がふさわしいっていうくらいに、もう鹿さんをえいえいってやって。
なるほど、
はい。そういうとこも見ましたし、あと、門別敦史さんと一緒に行った時には、その取った鹿を皮を剥がして解体して、
うん、
でその後食べるってとこまで、
あら、そうなんですか。
やったので、ちょっと自分にとっては一歩成長したかなっていう感じです。
うん。まあ、あの、お察しの通り、ちょっと僕不機嫌なんですけど、僕も行ってみたかったなって感じですね。
いや、うん、いい経験でした。
うん、ね、まあ、あの、アイヌ文化、よく鮭とかですと、まあ、すべて使える、皮とかでも、うん、まあ、あの、傷とかでも全て使えると言われているんですけど、鹿だと何かあるんですか？
あ、この前原田圭介くんインスタグラムっていう SNS で何か紹介してましたよね。
まあそうですね。
はい、教えてください。
いや、あのそうですか。まあ、あの鹿、そうですね、肉とかもそうですし、毛皮、皮だと毛皮にできたりとか、あとは鹿の剣ですね、筋だと、まあ、あの弓矢の弦にできたり、うん、あとはこの前インスタに僕が開けたのは鹿の骨を利用して作った針ですね、
うん、
骨煙っていうんですけど、うん、まあ、そういうのも作っていろいろ、まあ、厚い皮とかを刺繍できたりするんです。だからもう鹿も鮭も全て利用できると。
それでびっくりしたのが、
はい、
その鹿の骨を使って針を作るんですけど、あの太い骨を削って小さい針を作るんじゃなくて、針に釣る用の骨がもうあるんですよ。
もともとあるってこと？
はい。
あの、
針にふさわしい細さの骨がもともとあって、ああいうのはそこを使って骨にしてた、針にしてたみたいですね。
へえ、面白い。
うん、なんかそういうのも知れました。
うん、いいところで終わりましたね。うん、まあ、すべて、利用して、ああいうのが生きていたと、うん、はい、わかる、今日のラジオでした。ちょっと、いや、足らないですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい。
はい。
いやいらいけでーす。